us all have with us.
伊藤の教会来るのは10年ぶりかなと、私覚えてないと思います。前に来たのは随分前だと思います。今日家内と一緒に来たのは間違いなく初めてだと思います。私と家内2人、毎月1回私たちの大御神の教会から離れていろんな教会を回って見ています。キリストの教会に限らずいろんな教会にいて、今建国の教会の様子とかを少し知ろうと思います。でもそろそろ水戸に行こうと思ったところでオズボンさんから、この招待されて、ちょうどやっぱりこれが、なるべきことだと、思って今日来ました。非常に嬉しいことです。 I can't remember the last time that I came to the Mito Church. Maybe one time before. It's not far, but it's a long way, it seems. And my wife and I have been for the last several months, once a month, visiting different churches in our area, not only Churches of Christ, but other groups as well, just to get a feeling of Christianity in the northern part of Ibaraki. And we were thinking it's about time to visit the Mito Church when I was invited by Brother Osborne to come speak today. And so I felt like it was to be. And I'm very happy. I see so many people that I know from many ways. Former students, current students, students at Oklahoma Christian, students at Abilene Christian, wives of people that I have worked with, and of course, Mito brethren that I have known for many years. So I'm very happy. I'm a teacher. They can hear me. I promise. しかし あまり行かない教会で説教するのは多少不安実際ありました。やはり今日来たら元の生徒、私の生徒たちと、同僚の家族の人たち、現役の今の生徒、卒業生が、オクロマクリスチャンに行っている生徒、アロマクリスチャンに行っている生徒している人たちがたくさんいるんで、全く新しい教会ではなく、しばらく会ってない、親戚、久しぶりに会ってるような、気持ちになって安心しました。で、頼まれた時はできるだけ英語と日本語両方っていうことなんですけど、私非常にそういうことやるのは苦手なんです。片方に入ると自分が何喋ってるか分からなくなってしまう時があるんで、なるべく均等にやりたいと思うんですけど、うまくいかなければ許してください。このさっき読んでいただいた聖書の箇所、私のイエス様の中のいろんな出来事の中で非常に好きなところの一つです。で、前に、アメリカの、方、ジョン・オートバーグという人が、こういう本を書きました。英語のタイトルは If you want to walk on the water, you have to get out of the boat という、本を出しました。まあ、日本語で言うと水の上に歩きたいなら船から降りなければならないという意味です。この説教が、そのジョン・オートバーグさんが書かれた内容を、まあ、ヒントになって、またさらに自分 のことをちょっと工夫して話したいと思います。The author John Ortberg wrote the book that I just referred to, If You Want to Walk on the Water, You Have to Get Out of the Boat. When I read that book, it really showed me a different way of looking at this story of Peter meeting Jesus on the water. And so today's lesson is based on his idea with some of my examples and experiences mixed in. ジョーミカのキスの教会約30年間大人の聖書のクラス毎週、担当しました。今ちょっと休んでいるんですけど、この時私たち特に、福音書を勉強する時、よく私たち深く聖書を勉強する時はギリシア語を勉強しなければならないとか、その歴史的な背景とか文化のこととかいろいろ知らなければならないということも確かにそうだと思うんですけど、私たちいつも聖書を読むときはこういうふうに私言います。私たちは映画監督です。で、この台本を読んで自分がイエス様を演じている人に、はい、このシーンあなたは、どういう気持ちなのか、こういうセリフを言うときはどの顔の表情でイエス様が語ったのかとか、自分がその敗者その俳優に説明しなければならない。そういうふうに聖書を読むとより深く理解ができるんじゃないかということで、今日は今のペテロとイエス様と他の弟子たちのこの出来事は、皆さんそのつもりで映画監督のつもりで俳優にいろいろ説明することで、もう一回読んでみてもらいたいと思います。I've taught a Bible class at the Omega Church for many years, and whenever we study from the Gospels, I've challenged the people in the class to read it in this way. Not worry so much about what is the original Greek word or the Greek meaning or what is the cultural thing or the background. What I want us to try to do today is be like a movie director and to take this script and the person who is portraying Jesus in our movie, explain to him, okay, here's your motivation in this scene, and here's what you're feeling, and here's the kind of expression that you should have on your face when you're talking to Peter or talking to the other disciples. And so today I want to look at this very familiar story, but as though we are movie directors and trying to discover the feeling and maybe not read the words but see what happened on this very unusual occasion. Oh, マタイによる福音書の14章のところで、ちょうどイエス様が5000人の人たちに奇跡的に食べ物を与えて、その群衆がますますイエス様のことに注目されているところで、多分イエス様がもう疲れ果てて一人になりたいということは間違いないです。もしかしてここでイエス様がちょっと人が騙そうとしたかもしれない。イエス様そういうことするのかな。これになかなか慣れないので、弟子たちをみんな船に乗せて、はい、じゃあ私たち向こうに行くので、帰ります、みんなどうぞ自分の家に戻ってください。で、弟子たち船に乗って出発したところで、こっそりとイエス様が別のところにいて、で、皆さんがその船が出発したところで、あ、行っちゃった、じゃあ私たち帰ろう。で、そこのほんのわずかな時間なんですけど、イエス様が一人で 山の方に行ってお祈りできる時間を作ったかもしれない。Matthew 14, Jesus has just fed the 5,000. The people are always crowding around him, wanting more and more from him, and he had to be incredibly tired. It may be that he even tried to trick the people when he told the disciples, get in the boat, I'll send the crowds away, they'll think that I'm with you going over to the other side, and they'll go home. Then when everybody leaves, I can get off by myself, go to the mountain, have some time alone to pray, to be re-strengthened. And so that's where the story begins. The disciples are in the boat. They're going over to the other side. The wind is strong. The waves are high. And Jesus is not with them. Det är något det svartaste jag har hört om det här. Mukai-kazen är hijjoni tsyoku. Nami mo takaku. まあ弟子たちの中でね、船とかね、そういう生活に慣れてる人たちもいたわけなんですけど、漕いでも、こう張っても、なかなか進まなくて、きっと弟子たちも不安のままで、少しずつ向こうの岸の方に向かっていったわけなんです。神様がお祈りが終わったら、皆さんに戻ろうとしたところで、どうして水の上に歩いて船に向かおうということでしたか分かりません。もうそういうことあったということ書いてあるから信じるしかない。ほど朝4時ごろ、ちょっと薄く遠くが見えてくるようなところで、風が強く、波が高く、そして水の上に人が歩いていると見える。怖いよね。怖い。で、弟子たちが当たり前と思うんですけど、お化けだ。どうしよう。イエス様が、いや、お化けではなく私だよ。心配しなくていいよ。怖がらなくていいんですよ。そこでペテロが、私たちの大好きなペテロが発言します。皆さんよくペテロの話すると思い出すと、いつも深く考えないで先に行動する人です。あ、やっぱりペテロだ。私がペテロだったら、ここでイエス様が見えてお化けじゃなくて私ですと言われたら、私はあなただったらこの風と波何とかしてくれないか。もう大変ですよ。ずっと一晩ずっと私たち苦労してなかなか進まなくて、ちょっと風と波を沈むようにしてくれない。それ私です。ペテロ違うんです。本当にあなた様だったら、あなたいるところに私が来るように読んでください。何考えてる。ここが今日のまず最初のポイントです。 So the disciples have been up all night fighting the wind, trying to go to the other side. I'm sure that they're tired. They may be even, some of them may be even a little bit seasick from the waves and the wind. It's early in the morning. It's just starting to get a little bit light, and they see somebody walking on the water. That's pretty scary. Probably at first they don't even believe what they're seeing. Then they think it's a ghost. My ghost, it's just me. Don't worry, don't be afraid. And then Peter speaks up. And when we think of Peter, we think of a person who doesn't think deeply before he talks or before he acts. He just does something. If I had been Peter in my movie, I would have said to Jesus, "Jesus, could you do something about this wind and the waves? Because we're having a really hard time. Could you maybe like make the wind go the other way and push us?" But that's not what Peter said. He said, "Jesus, if it's really you, ask me to come out and be out there with you. Show me how to walk on the water." Jesus said, "Okay, come on." Yes, I'm off. どうぞ。そこでペトロが船から降りてイエス様を見ながら、もしかして初めて人間人類の中で初めてこういうこと成功したんです。水の上で歩いてる最初のところ、何の問題なく、途中できっと風を感じてきて、その波を見て、でもしかして気づいたら、私は水の上に歩いてる。人間がこういうことできないはずです。怖くなって沈み始まる。そこで私たち呼んで、さすがペトロです。また失敗した。何考えてたの？そこでやろうとすることできないはず。決まってる。ご弱い。何考えてた？失敗。でもジョン・オルトバーグさんの主張するところが違うんです。彼主張したこと、これ私たちの考え方がぐらっと変わったのは、確かにペテロが不可能なことをやろうとして途中で失敗したんです。沈み始まったわけです。でも11人の弟子たちは船から出ようとしなかった。船から出ようとしない11人と比べると、ペテロが立派です。信仰を持ってイエス様に向かおうとしたこと、その行動はすごい大事なことです。例えば途中で沈み始まったとしても、Jesus says to Peter, come on. He said, okay. And he gets out of the boat and he starts walking. And he's successful. And he probably notices, he starts looking around and he sees the waves again and he feels the wind in his face again, and he remembers, people can't walk on water. I can't do this. I shouldn't be able to do this. Maybe we often talk about that he took his eyes off of the Lord and looked at the world and thought about what he can do rather than what God can do. And he lost his faith and he began to sink. And we think again, yeah, that's Peter. He always says he can do something. He promises he'll do something, and then he fails. But in the book that I referred to, in John Ortberg's book, and this is the thing that really changed my way of thinking about this. It's true, Peter got out of the boat, he tried, and part way to Jesus, he failed. But what about the 11 disciples that are still in the boat that never had the courage or the faith to get out of the boat and go meet Jesus? Can't we say that maybe we need to reevaluate Peter? not as somebody who's just impulsive and then fails, but who's somebody who really has a faith in Jesus. Maybe we should give him a little bit more respect for having the courage and the faith to get out of the boat and try. And I think that's an important part of this story. で、この次のところは、本当に私初めてこれ気づいたときは、もう本当に涙が出るような場面なんです。沈み始まったところでイエス様、即手を伸びさして、溺れないように。そこで、信仰するもの、どうして疑ったの？その時、映画監督だったら、イエス様演じている人、どんな言葉、どんな表情で今のセリフを語ったと伝えますか？私はイエス様がペテロに対して怒っていると思いません。呆れてるということではない。7年私はそういうふうに感じたんです。ああ、信仰するものどうしてたんだろう。そうではないと思います。私はこういう表情だったと思います。私男の子子供3人いるんですけど、小さい時自転車乗ろうとするところでお父さんそれを教えるのは一つの役割ですよね。みんなやったことあると思います。最初は転ぶばっかりなんですよね。少しずつコツつかむところでお父さん一番後ろのところで掴んでて、走りながらお支えながら行くわけなんですよね。こぎ始まって必死になってで、大体安定してる、まあ、十分に安定していると思うところをお父さんが離しますよね。あれで子供それやってるんですよね。でちょうどしばらく取ったところで子供気づくんです。後ろを見て、あれお父さんみたい支えられてない。気づいた時即どうなるんですか？転ぶんです。失速して転ぶんです。その時怒るお父さんいないんですよ。なんで同じ言葉言うかもしれないよ。できたのに、なんでやめたの、なんでこれやめたんですか、できたのに。手を伸びさせてもう一回立ち上がって自転車を直して、はい、じゃあもう一回。あのお父さんの顔を思い出してイエス様に移してください。この顔でこのセリフ言ったと思います。できたの、よくここまで来たの。なんでこうやって書いてないんですけど、気持ちとしてはもう一回、今度はもっとできるんだ。Our movie. What? How did Jesus deliver the words, "O ye of little faith"? Why did you doubt? Was he angry? Was he disappointed? Is he saying to Peter, "You'll never be any good because you always fail. You always say you'll do something you can't"? My image, if I was directing this movie and talking to the Jesus character, I would tell him, remember when you were learning to ride a bicycle? Probably your dad, maybe your mom, or maybe an older brother or sister helped you. And they'd hold the end of the back of the bicycle, and you'd run, you'd start pedaling, and they'd hold and they'd run with you. And at some point, Dad let go, and you didn't realize it, and you were just going, having a good time, and then you're like, what? Is Dad okay? And you look back, and he's not there. He let go. And you're by yourself, and you get scared, and you fall. Almost every time. What would that father or mother, brother or sister, when they come and help you off the ground, what would be the look on their face? Are they angry? Are they disappointed? Do they tell you, you'll never ride a bicycle, just quit? They have kind of a little bit of a smile on their face. And why did you quit? Why did you quit pedaling? You had it. You were going. You just need to have more confidence. You can do this. And you help them up. You pick up the bike and you start over. I think that's the way Jesus looked at Peter. I think it's the way that he talked to Peter. Because later on, Jesus is going to require a lot from Peter. He's going to give this man, who seemed to have failed, the most important responsibility that he gave to any of the disciples, to give the first sermon on the day of Pentecost, to start his church on this world, in this world. And he gave that responsibility. He said, I'm giving you the keys of the kingdom, and it's the same Peter that failed. Seemed to fail. But not really. Because he was the one that had the faith and the trust and the desire to be with Jesus to get out of the boat. 同じペテロが、イエス様、信仰を告白して、イエス様がペテロに、あなたに私の国の鍵を与えます。ペテロの日に、ペテロが最初の説教をして、ある意味ではキリストの教会、そこから始まったんです。誰より大事な任務をそのペテロに与えた。ペンテコステで話ができたペテロが、この出来事がなかったらそこまで霊的に信仰的に成長しなかったと。ペテロが私みたいに、私たちを助けてください、私のために何かしてくれっていうことではなく、私はあなたと同じようになるように頼んでください。私もあなた様と同じように水の上に歩きたいんです。私はあなたと同じような人になりたいんです。うまく言うと、ベクトルがの向きが違うんです。神様が私たちのために何してくれるのかじゃなくて、私たちは毎日どれほどイエス様に近づくか、どんどん似てくるかっていうことを目指す信仰、いうような信仰を得られるために、また成長するために、私たちもペトロと同じように船から降りなければならないと思うものでも、神様、イエス様に信じて、完全に頼って委ねて、人に変わる。Peter didn't askJesus, as I would have, do something for me. If you're really God, if you're really Jesus, if you're able to walk on the water, do something for us. Save us. make the wind quit. Make the waves go down. Push the boat the other way. Peter had a different faith. Peter's faith, his question to Jesus was not, help me. His question was, help me be like you. Help me learn to do the things that you can do. And isn't that what it means to become a Christian? To be like Jesus. To not ask for God to do things for us, but to help us become like Him so that we can do things for others. Peter's seeming failure taught him many things. It taught him that he can try and fail, and yet still, Jesus didn't let him drown. He picked him up, gave him strength, and still trusted him to try again. That's an important lesson. I'm sure many of you have been watching the Olympics. And some of you probably, like I, were very disappointed when Miss Yoshida didn't win her gold medal. In her life, from now on, I think she will probably learn more from this silver medal than from all of the gold medals that she has won before. She's learned that even if she doesn't win, people still respect her. People don't like her just because she wins. That was an important lesson for her. She'll be stronger now than she was before. And that's the way it is. みんな私と同じように多分皆さん多少寝不足で、よくまだ寝てないなと思っています。毎晩遅くまで夜中オリンピック見たりしてる人もいるかなと思うんですけど、今回のレスリングで金メダルを逃してしまった選手が今まで15年負けなし、この大事な舞台のところで初めて負けてしまった銀メダル、その涙は皆さん見てもしかして一緒に泣いた人もいるかもしれない。私は彼女のこれからの長い人生の中で今回の銀によって逆に彼女はこれから成長する必要なプラスに働くことになると思います。いつも勝つから私勝ちがあるんじゃなくて、負けてもこんなに応援されている、こんなに愛されている、今でもやることがあるということは学んだことによってどんどん成長していくと思います。私たち完全に神様に委ねるってどれほど難しいことですか。人的な面でもある意味で、今日の説教がここにいる多くの人たちはあまり意味がないかもしれません。海外から日本に来て今日本に住んでいる、言葉の壁、文化の壁、毎日その壁当たっている人たちはもうすでにあなたの船から降りてます。行政日本から離れて海外の大学など行こうとしてものすごい勇気が必要です。船から降りる、何か挑戦するの難しさっていうこと、神様に頼るしかないっていうことはもうすでに経験している。 Looking at the people that are here today, I've got, you know, really, I chose the wrong sermon.Because so many of you already know what I'm talking about. Those of you who are here from other countries and are living in Japan now, and the language, and the culture, and all of those things, those barriers, you've been out of the boat for a while. And you've sunk, and you've been raised and encouraged probably many times. You know what I'm talking about.
students here that have come, to my school, that have gone to Oklahoma or to Abilene or gone to other countries, you know what it's like to be out of your comfort range, to try something new, and to have grown from those things.
個人的なことだけではなく、教会としても私たちの居心地がいいところ、生活、生き方、成長するためにそこから出なければ、新しいこと挑戦しなければならない。それが若い人であろう、年配の人であろう。チャレンジということは、ただじゃあ皆さん今から、龍神峡のところに行ってバンジージャンプやろうという意味ではないんです。ペテロと同じ気持ちで、よりイエス様と同じようになるために、私今欠けているところ、私苦手だと、私怖くてしょうがないんですけど、本当にやるべきこと、神様望んでいること、今度はペテロと同じように呼んでください。信じます。やってみます。失敗しても死なないと。失敗してもそれでまた手伸ばしてくださる。教会としても同じです。礼拝のあり方、聖書の解釈、一つしかないっていうもので居心地がいいんですけど、他のやり方、他の考え方も触れて、また考えて、それによってまた成長される可能性あるということです。大事なことはいつもの慣れてるところから離れて挑戦。 On the personal level, on the church level, there are things that we can do. I was growing up, there was one thing that I hated to do, and that was sing in front of people. It scared me. I hated it. My sister was in the chorus. She sang everywhere we went. We couldn't be more different. A few years ago, at the high school, in my job in helping exchange students, some of the students started singing when we went to Abilene Christian. They needed a bass. There weren't any boys. The teacher said, Mr. Voss, would you please sing? No, no, no. That is the one thing I will not do. But I did. I found out that I could sing. And then I found out that I liked to sing. And now I'm helping with the choir. 10 years ago, that was impossible. If you had said, Mr. Voss, 10 years from now, you're going to be working with the choir, I would say, no, you're crazy. It's a very small example, but all of us have talents, have things that God has put in you that you haven't found yet, that you've been afraid to try. And if you'll commit it to the Lord, He can pull that out and use it, and you can grow. Tonight, day なんですけど、ずっと私小さい頃からスポーツとかいろんなことやってたんですけど、私絶対やらないことは人の前は歌うこと。絶対やらない。これ教会の青年会、老人ホームに行って、そこにいる人たちのために歌ったりなんかする。私いつも無理やりに行ったんですけど、絶対口開かない。十何年前、留学生を 私たちのサマープログラム、アブリン・クリスチャン大学行く語学研修というところに行ったところで、今日歌ってた最初の2、3曲、ああいうような曲をうちの生徒を初めて聞いたら、先生、こういう曲もっともっと歌いたいんです。日本に帰ってからもやりたいんです。学園祭出たいんです。でも男子がいないから、バスがいないから、先生一緒に歌って、いや、やらない、先生お願いします、いや、しょうがないな、しょうがないなっていうところから始まったの。少し歌い始まったら、こういいね思ったより楽しい。その恐怖症を少しずつ解けて、で2年前ずっと30年くらいバスケットボールのコーチやってたこと、自信があったスポーツをやめて、今聖歌隊と一緒に学校の仕事としてやってます。10年前だったら、ごさん10年先あんたは聖歌隊一緒に歌ってるよっていうこと言ったら、嘘、すいません、何やってんの、あの歌詞言ってないんです、ありえない、それだけはありえない。でもなった。皆さんも間違いなく、自分がまだ発見してない神様から与えられた何かがあると思います。で、その何か与えられているということは、神様は使ってほしいんですけど、ただ自分がやりたい、今やりたいと思うんじゃなくて、そのものは出してくださるために、神様に委ねなければ、神様を信じなければ、その勇気が出ないものがある、必ずあると思います。ペトロと同じように失敗をし、恐れずに、そういうものがあると信じて、イエス様の力を信じて挑戦してほしいんです。そうすることによって、自分の意思で船から降りて神様に迎えに行く人の他に、病気や死の別れとか悲しみ深いことがあって、自分の船から降り出されている人たちもいます。自分がそういう経験を通して、イエス様の手と同じように自分が差し伸べて、大丈夫だよ、私も一回沈み始まったんですけど、私、神様に、イエス様に助けられたから、あなたも間違いなく助けられるよ、イエス様のような人になる。 Try Rely onOn Jesus, on God, to bring out that hidden talent that you have, that He wants you to use. One other thing that it will enable you to do is help those who didn't get out of the boat of their own volition, people who were thrown out of the boat by illness, or accident, by death of a loved one.As they've lost their confidence and are starting to sink, you can be like Jesus because you've had the same experience. You can reach out your hand and say, you're okay. Come with me. Be like, more and more like Jesus through this experience. 今日、この機会を与えられてありがとうございます。また機会があったら、また皆さんも。Thank you again for letting me have this chance to speak with you today, and hopefully we'll have other opportunities again.